とくとるかっちゃんラジオの向こうから楽しくおしゃべり笑顔を届けるよ。
みなさんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ今日もたくさんメッセージ頂戴してますよ。まずはこちら、大阪市淀川区から月下美人さんに頂戴しました。慢性首こり肩こりです。マッサージチェア、体操、早朝散歩などで対処してます。コロナ後サークル活動も中止、買い物以外は自粛生活です。断捨離、リフォーム、読書など生活リズムが変わり夜型になり睡眠がうまく取れないです。ご指導くださいとご相談のメール頂戴しました。続いてこちらはラジオネーム京子さんは京都市山科区からいただきました。私はたくさんの病気でお薬を多く飲んでいますが、芍薬甘草湯という漢方を処方されています。漢方薬は2種類飲むと副作用があると聞きましたが、成分に同じのが入っているためらしいのですが、いかがでしょうか。交通事故の後遺症でカロナールと、芍薬甘草湯を服用しているのですが、近頃トイレが近いので漢方をと思っています。よろしくご指導くださいませということで、ね、漢方もう1種類追加したいなと思われているということですよね。他にも大阪市生野区からは安井さよこさん、東大阪市から山下和弘さん、兵庫県宝塚市から岡よしこさん、他にもたくさんメッセージいただいています。いつもおはがきやメールをくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
ね、まあ、生活のリズムがねおかしくなってる方非常に多いんですけど、
多いですね。
まあ、とりあえず、ね、夜眠れないんだったらもうね、いきなりね早く寝ようと思っても無理だから、ちょっとずつね就寝時間を前にするとか、まあ、もしくはあれよね、ちょっとまあ暖かくなってきたんで、少しね、しっかり、まあ、散歩とか動いて、
はい、
でお風呂は温まってパッと、ね、お布団に入るとかねいう方法がいいかもしれませんね。あとね漢方薬ね、基本的に漢方薬って言っても副作用やっぱりあるんですよね。
はい、
で芍薬甘草とは、まあ、芍薬と甘草を配合してるんですけども、で、まあ、2種類飲んでいるもね、漢方薬多いのはね7種類8種類ね配合してるものもあるんで、でまあ、痒みとか発疹とかね、あと尿の色の異常とか皮膚とか、あとまあ目のねが黄色くなったりとか、
はい、
まあ、これ肝臓なんかそういう働きあるんだけど、まあ、そういう症状がなかったらまあ、あんまり気にしなくてもいいと思うんですよね。であとまあカロナールね、解熱鎮痛剤ですけども、まあね、トイレが近いっていうことなんで、まあ、これハチミ滋養丸
はい、
なんかはまあそういう症状に合うんですけど、ただね夜の水分摂取量とかね、その辺もちょっとセーブしてみるとかね、いう方法もあると思うんですよね。あとまあ体温低くて体冷えてんだったら、それを改善するような食用状も大事ですね。
はい、
で相変わらずね新型コロナウイルスの報道ばっかりでね、もう本当にね、皆さんもねもう嫌になってる人もいるだろうし、もう
気がめいちゃいます ね。
でね、まあ、ウイルス、前にもお話したけど細菌ってこれまあ微生物なんですよね。それと違ってウイルスは自力で増殖することができないんで生物じゃないんですよね。
あ、そうなんですね。はい、生物とは違う。
うん、でね、感染して増殖するウイルスを作るのは要するにね自分自身の体なんですよ。自分自身の細胞でウイルスをどんどん作っていくんですよね。でウイルスの遺伝子の設計図をもとに、要するに自分自身の細胞がウイルスを作っちゃうわけですよ。
はい、
で先月からねワクチン接種が始まりましたけど、
はい、
ね、まあ、メッセンジャー RNA ワクチンってなんか分かってる？
なんかよくね聞くようにはなったんですけど、結局何のことか分かってないですね。
う
ん
う
ん、
でこのメッセンジャー RNA ワクチンっていうのはね、ウイルスの全ての設計図じゃなくて一部の設計図だけなんですよ。
う
ん、
一部というと、うん、
でコロナの表面に生えている、まあ、角の突起物、
はい、
まあ、こうトゲトゲの部分だけを、まあ、取り出して、これを、まあ、油の膜に包んでね筋肉注射をして接種するっていうのが今回のワクチンなんですね。
へー、
でその角の設計図はメッセンジャー RNA って、まあ、呼ばれるもので、これを接種するからね、メッセンジャー RNA ワクチンと命名されてるんですよね。でこれを注射するとね、皆さんの体の中の細胞にコロナの角ができるんですよ。
あ、自分で作っちゃえるようになるんですか。そうそう、うん、
で角だけがこうバラバラにあるんじゃなくて、体の中のどっかの細胞の表面に密かに角の芽が出るんですよね、
うん、
そうなると体の免疫システムは要するに異分子っていうふうに認識して、これをまあ破壊する反応が始まるんですよ、
はい、
これがまあ免疫が誘導されるっていうメカニズムなんですけど、このね角に対する抗体を私たちの体自身が作り出せるにしようっていうのが今回のワクチンなんですね。ただね、ワクチンの有効性もね、実際のウイルスは、まあ、増えれば増えるほどね突然変異を繰り返して、でもやっぱり新型とかね、
うん、
変異種ね、あるいは変異株、これがね生まれやすいっていう欠点があるんですよ。だからウイルスの突然変異速度とワクチンの確立速度を比較するとね、当然突然変異の方がはるかに高速なんですよね、
うん、
だから初期型のね今ワクチンの普及してるけど、効果的にじゃあ半年後どうかって、ウイルスを抑え込むことができるかどうかっていうことなんよね。
うわー、ちょっと答えは
ね、これ経過を見ないと分かんないですよ。
だ
から
まだ謎ですね、
うん、十分効果あるかもしれないし効果ないかもしれないし、
うん、
ね、ただね新しいウイルスなんですね、今回のウイルスね、この特徴ってのはね変異 しやすいんですよ。過去もの事例もそうなんですけど、
はい、
でウイルスにとって生存しやすい、まあ、変異が起きるとその変異株が急速に増えるんですね、
うん、
こうした変異がね人の病気に影響しない場合もあるけど、まあ、例えば過去のスペイン風邪で感染力と病原性が、まあ、増強することになってね、その結果大惨事にこう至ったわけですね。で今回の変異株はね2020年、まあ、2月に発生したんですけど、で2020年、まあ、1月から2月に中国で発生した変異株、これまあ D641G っていうやつなんですけど、その後ねヨーロッパにも波及して大流行を起こしたんですね、
はい、
でこの変異株はね感染力が強くて、その後ね世界中にまあ流行が拡大したんですよ。で現在ね世界各地で主に流行しているウイルスも、日本でね第一波の流行を起こしたウイルスもこの変異株なんですよ。
あ、この変異株ですか。
その後ね次の変異が起きたのが2020年の秋なんですね。
へ
え。で9月にイギリスで、10月に南アフリカで立て続けに新たな変異株が発生したんですよ。でね、この変異株はね従来のウイルスよりも人のね気道粘膜に結合しやすくなっていて、まあ、感染力が増していることが明らかになってるんですね、
はい、
だから感染者数が12月に入って急増したんですよ。で今年にはブラジル北部で発生した変異株、まあ、ブラジル型も確認されて、これもね感染力が強いことがまあ明らかになってるんですよね、
うん、
で2月のね初めの時点で英国型、南アフリカ型、ブラジル型っていうね3つの変異株がまあ発生して、いずれもね感染力が強いから、それぞれのね発生国では、まあ、主要な流行ウイルスになってるんですね、
はい、
で世界保健機構、まあ、WHO の発表によるとね2月中旬の時点で英国型は86カ国、南アフリカ型は44カ国、ブラジル型はね15カ国とね世界各地でこう流行してるんですね。
あっという間に広がるもんですね。
で国内流行を起こしている国も見られるんですけども、日本でもね12月末から、まあ、空港の検疫でね変異株が次々にこう発見されてて、
そうですよね。
で1月中旬以降は英国型の国内感染例も複数見つかってるんですね。で感染力が強いだけに今後、まあ、国内流行が拡大していくと、まあ、感染者数の増加はまあ避けられないんじゃないかなと思うんですよね。
そうですよね、うん、でこれだけのものが出てきて、でまたさらに新しい変異種が出てくるっていう可能性もありますもんね、
うん、だからね、まあ、日本型っていうのが生まれる可能性もあるわけだよね、変異種でね、うん、だから例えばたまたま感染した人がワクチン接種した時に何が起きるかってこともあるわけね、
うん、ちょっとなんかそんなん考えると怖くなってきますね、
うんうん、だからまあとにかくね、まあ、有効性についてはいろんなこと言われてるけど、
うん、
だから要するにね、まあ、例えば半年1年後も効果があるかどうかっていうのは半年1年経ってみないと分かんない、
うん、
あるかもしれないし、ね、まあまあ効果も薄くなってる可能性も考えられるかなと思うんですよね、
うん、 そう考えるとそのワクチンって思ってこう頼ろうとするよりもやっぱり自分の自己免疫をしっかり上げておくっていうことが大事ですよね。
例えばねそのワクチン接種したからねもう私大丈夫やと思ってね、うん、で、まあ、飲み歩いたりとかでそういう人が増えた場合に、まあ、何かが起きるかもしれないよね。
うん、
まあ、それとねやっぱり食生活もね、まあ、感染症ね発症する時ってね大体ね腸内フローラの状態も良くないんですよ、
はい、
だからそういう時にちょっとまあ体が疲れ気味とかねいう時にねやっぱり肉とか油もんとかあと甘いものばっかり食べたりとか、
うん、
ねすると腸内フローラの悪玉菌どんどん増えて毒素作るわけですよ、ね、うん、それがあのウイルスの増殖をね、増殖する、
うんうん、
ことにもつながりかねないんですよね。
負の連鎖ですもんね、うん、
だからまあとにかくね、まあ、あのここ半年1年ぐらいね、基本的にはやっぱり和食中心 で和食中心にするっていうのはね腸内細菌の種類が増えるんですよ、
はい、
で種類が増える方が免疫力もアップするわけですよね。
いろんな種類が多い方がいい。
そうそうそうそうそう、うんうん、だからまあね洋食ばっかり食べてる人、まあ、あの品数も少ないしね。で要するに食べたものを好む微生物ってのが繁殖するわけですよ。
はい、
お腹の中で、ね。だからいろんなもの食べた方がいろんな微生物も繁殖しやすいし、でやっぱりね発酵食品、
うん、
ね、まあそういったものも種類多く食べるね。それがね自己免疫を少しずつはこうね、まあ、向上させてくれるんですね、
はい、
だから、まあ、感染症予防、ね、うん、ワクチンも、まあ、一つの選択肢だけどそれだけに頼らずにやっぱり、ね、食養生あと適度な運動をしながら自分自身の体のコンディションを整えるってことがすごく大事ですね。
ではここで番組から3月のプレゼントのお知らせです。乳酸菌生産物質ビオネの顆粒ができました。乳酸菌生産物質ビオネ顆粒は手軽で美味しくあなたの健康維持に強い味方です。3月は番組から5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp、繰り返します。drk@obc1314.co.jp、またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきの方は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん3月プレゼント係まで。ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお、当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、
笑顔で元気。
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。